はい、12月1日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルでございます。
はい、さ
早い、もう2016年もあと1ヶ月ですよ。もうこの1ヶ月で終わりますね。
はい、
この後ベンビー会ともきと、
はい、残り31日楽しみましょう。荒垣慎也と、
はい、劇団大阪秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。
あと31日というのは、
はい、
まあ、今年2016年があと31日ってことですよね。
今日含め31日ってことですね。
そう、もうカウントダウン始まっちゃって、
もう始まってますよ。
そうですね、今年の放送自体もあと 1,2,3,4 回かな。
4回もあるんですか。
でも今日入れてね、今日入れて、
今日入れて4回、
22日までかな。29日は多分お休みなはず。
ひょー、うん、
そうですね、FM 那覇生放送は12月の28日までということになっておりますので。
なんかもうすごいね。
いや早いですね。
早いな。
毎年言ってるような気はするけど、うん、
なんか早いね。
早いですね。なんかこの3、まあ、今32なんですけど、うん、なんか30になるときに30、この上の先輩というかから30代は早いよみたいな、
はいはい、言いまして、はい、僕も言ったタイプですよ、
うん、あっちゅうまですよ、
あっちゅうまですよって言われ、うん、でも本当に早いんですよって言ったら、あのベンビーさんとか平安さんとか、この40代になった人に40になったらもっと早いよって言われて、これより早いのかっていう。
でもやっぱ学生時代から学生終わるともうあっという間だよって言われるじゃないですか、
社会人になって
とか、うん、毎日がこういうもんだって学生時代は、うん、常に何か楽しいことを探すさ、うん、なんかいろんなもうしょうもないことでも、うん、放課後なんかしようぜとかさ、うん、ゲームセンター行こうぜとかご飯食いに行こうぜとか、
部活頑張ろうぜ、
そういう濃いことをやらないじゃん。もう
もう毎日同じ繰り返しではないけど、
うん、
逆な気もしますけどね。でも本当にでも劇団やってるからっていうのもありますけど、
まあまあまあ、
結構追われてるっちゃ追われてるじゃないですか、時間に、うんうん、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないけど時間が足りないって言って気がついたら1週間経ってたみたいな、うん、曜日の感覚もないまま、
うん、まあ、だから早いっていうのもあるかもしれない。
だから早いんですよ、逆にやることいっぱいあって。
そうそうそう、
結構やっぱり学生だとね、まあ、学生は学生で勉強で大変かもしれないけど、余暇の時間というか終わるじゃないですか、
余暇、
うん、あと放課後だった
り、
遊びの時間悪いけど、なかなか社会人になると、でしかもねみんな昼仕事して夜稽古とか夜本番とかやってたら、うん、なんかもう週に1回あるかないかじゃないですか、
その
遊びの時間で、
うんうん、遊びがね、
これがなんか待ち遠しいし、うん、なんかこれでようやく一息つくってなると月に4回とかしか一息ついてないって考えたら、それは
もっとつきたいね。
早いな。
いや、もっとつきたいよ。
僕がっつりあんな遊んだなっていうのは本当にこの間北海道行ったのが、言われてみればそうだなと思って、お笑いの稽古も何も考えずバイトのことも考えず丸一日ただ遊んでるだけって、なんか久しぶりだったな。
罪悪感あっただろ。
いや、あの時はだから全くその感覚もなかったんで。
じゃあいい意味で、はい、なんかさ、なんかこうやって旅行の時って罪悪感ない、
いいのかな、楽しんで、
ね、ちょっとあるよね、
飲んでる時、この間もみんな、
う
ん、あの
手繰り
流行ってるとも思いましたしね、ちゃんとい
やいやいや、
ちゃんと思ってましたよ。
いや、そういうことじゃなく普通にしててもなんか旅行しててなんかそういうのちょっと感じたりして
ね、でも思うかな。だからか本当に県外とかまで行かないと、うん、やっぱ事務所にフラッと来ちゃうんですよね。
休みの日も、
まあ、休みの日が仕事が平日休みってのもあるんですけど、だから絶対夜稽古があったりとか、まあ、今だったら本番があったりとか で、うん、で昨日休み1日もらって、うん、昨日休園日だったじゃないですか、初の、
うんうんうん、
本当に1日家にいたんですよ。家にいたというか、まあ、ちょっとだけコンビニ行ったりとか買い物、
ずっと
本当に
珍しい、
出かけもせず、
なんていうんですか、そういう遊びに行くっていう出かけはしない、うん、ちょっとだけコンビニ行ったり
ご飯行こうみたいなのでちょっとチューブ行こうとかもうなく
本当に朝まず10時ぐらいに起きてちょっと出かけで、またお昼帰ってきてご飯食べてちょっと寝て、またちょっと本当に1時間ぐらいで用事で出かけて帰ってきて
慌ただしいな、お前休みの日なのに一気に全部終わらせばいいのに。
コンビニ行ったとかそんぐらいですよ。あの電気代支払いに行ったとか、うん、洗濯したとかそんぐらいですよ。でも本当に夜の9時半に寝ましたもん。2時間昼寝したのに夜の9時半にまだ寝られるんだと思って、
すごいね。俺は昨日せっかくの休園日だったでしょ、
はい、
職場でちょっと人が来なくなった、一人来なくなったというか来れなくなったってことで、はい、昨日結局通しでずっといたから、 あーと思ってせっかくの休みだったのにと思ったけど
仕事で、うん、バイトでね、
うん、もうい
やーそれぞれですな、
それぞれですな、次の休園日はもっと何か楽しみをもっと来たいなと思ってる。
な、前の日の火曜日にもうしこたま終わった後にしこたま飲むとか遊びに行って、うん、水曜日ゆっくりするとかもありかなと思って、ちょっと
まあね、
まあね、うん、その水曜日がっつり休み取れるのであればっていうことですよ ね、うん、ね、その仕事とかも、
お仕事も休みでね、
うん、
それがいないかんさんね、
だからもうそれでその日が経つのが早く感じるっていうのも僕昨日また実感したんですけど、昨日は僕はまた普通に稽古があって、お笑いのライブのミーティングして、でその後に今度あの同級生の、あの二次会の司会をお願いされてて、それのちょっと打ち合わせしたいっつって連絡来てたんで、まああの二次会の打ち合わせって僕いつもそんなになんか
がっ
つり打ち合わせして1時間ぐらいやるっていうことがあんまりないんですよ。だいたい顔合わせして、あのどんなゲームありますかって言われて説明して、じゃあもう任せますっつって10分ぐらいで終わるんですよ、
本当に
早い時は。だからまあそんなにやることないだろうなと思ったから、その稽古も昨日8時ぐらいで終わりましたし、バイト10時からだから時間あるから、あ別にいいよっつって行ってやったら、そっから11時ぐらいまで打ち合わせしてたんで、なんか結構がっつりなんかやりたいっていうので、まあ、ゲーム説明するなりとかで、タイムこんな感じで何時スタートだったらこんな感じの時間配分でいつもやってるよみたいな、僕がいつもやってる仕事のことをその説明して、こんな感じでこんな感じでっつって、じゃあ景品何個用意すればいいとかも全部やって、結局11時前ぐらいになってしまって、やってる中でも一応同級生なんで、なんかこいつら来るぜみたいな話とかをしてて、あいつはもう中学校ぶりだなみたいな、で高校ぶりのやつもいるなみたいな話をしてて、だからなもう6年前かみたいなことを言ってた。
高校卒業してから、は
い、いやいや10年前だよっつって。
そうだよね、
俺ら今27だよっつって、6年前ともう21ぐらい、大学生ぐらいだよっつって、違う違うっつって、10年前だよって言われて、はっってなってしまって、
自分の感覚で、
感覚ではまだ5、6年前ぐらいの感覚だったんですよ、高校時代が。
いやでも私もそんなかな、今32だから15年前とかになるのか、15
年前、12、3年前になるじゃないですか、
うん、ちょうど沖縄来る前にこの卒業して10年でこのみんなで集まってタイムカプセル開けようねって、卒業する年かな、あ
素敵
に、はい、あのタイムカプセル埋めたんですよ高校の卒業の時に、はあ、でちょうどそれ10年目が沖縄来る時だったんで、沖縄来る前にみんなで集まってからやっぱちょっと止まってますね、この節目というか10年目、でまた今度その時に10年後開けようねって言ってまた手紙みたいなのやったんですけど、もうそれの方が近いですね、4年後。
えそのタイムカプセルは1回開けたんだよね。
開けました。
で何が入ってたの、あなたは何入れたか覚えてる？
いや本当にただ手紙です、この自分にじゃなくってメンバーに宛てた手紙、その時思ってるようなこと、何々だったねって言って、だからこの手紙をみんなの分を持ち帰るみたいな、誰だ後輩、私たちと同年代と同級生と一個下の代で一緒にやって、でまた次の10年後は自分に向けての手紙みたいな感じで、でさすがにそれもなんか埋めるのは学校も卒業してるから学校の庭に埋められないから、当時の演劇部の部長の家に保管しとこうって言って今保管してもら
って、面白い。これ何、その10年前に思ってたことを言ってるわけ？あの時本当ちょっとイラついてたんだよねとか、
埋める時の当時思ってることを言ってて、うん、10年後見て笑おうぜっていう感じで入れたってこと、
思ってそう入れたはずなんだけど、はい、なんだかんだなんか忙しくったりとか、あとなんか結局恥ずかしくてみんなの前で開けるの恥ずかしいねってなって持ち帰ったんですよ。
あら、
で家で見て、でも後になってみんなで、あれは家で一人で見るもんじゃないなって、
ちなみにさどんなこと書いてあったの、あなたはその後輩一人一人に対する何陰湿な言い方とかも書いてあるの？
陰湿ってどういうこと？
みんなの分一応書いてるんですか？例えば秋山さんはその入れたメンバー分全員一人一人に書いてるから、みんなそれぞれから秋山宛てのやつをもらってそれを持って帰って読んだってことですか？
そう。
ああなるほど。
あんまでもぶっちゃけ覚えてないな。今も家にありますけど。高校の時の担任の先生のからももらってて、か担任じゃないや、この演劇部の顧問の先生からもらって、うん、演劇部の顧問の先生そんなに正直私仲良くないというか、あんまり
馬が合わなかったんだ、
あんまりこう先生先生っていく感じではなかったんで、うん、でも結構もらった手紙にはなんか秋山はこうだからなみたいな、なんか 頑張れよとかっていうの書いてあってるの見て、はい、あ先生ちゃんと見てくれてたんだなって思ってちょっとほろりとした記憶はある。
10年後に
いいなそれ、そんなのいいね。
だタイムカプセルっていいなと思いますね、うん、その話聞くと。
やったことない、
うん、ない
っ
す。
そういう文化って聞かないんじゃない。もう
なかった。いやないっ
す。俺らもなかったもんな。
だからなんか卒業の時に記念の木を埋めようみたいな、
あ記念樹ね、うんうんうん、
何期卒業っていうクイカーンってさしてるぐらいしかないっす。
まあ、うちもでもあれは学校とか部活っていうよりはもう本当に個人でまた10年後みんなで集まろうねみたいな感じだったから、うん、
はあいいな。
だまた次が4年後かな。だか本当は 5年目15年目で一回集まりたいねみたいなとか、この誰かの結婚式の時に集まろうみたいな話になると、はいはい、私が結局行けないんですよね、
まあ、沖縄だからね、
近かったりとかで行けないってなって、うん、なんだかんだで多分次じゃあ集まるのはやっぱ本当に20年卒業して20年とかのこの節目になりそうだねって言って、まだその時は38ですから、今の深夜さんと同い年だよ。
そう、もう20年経つってことだよ、
38になったんすか。
なった
この間。
あこのあそうそうそうそうそうそうそうそう
忘れてたじゃないですか自分で。
そうだ、
先週のね、
先週の
放送終わった2日後
土曜日か、
はい、ライブの日に、はい、
そうそうそう、
あとはライブの日だったんだ。
そうなんですよ。
26日に、無事
38歳を迎えまして、卒業からちょうど20年の節目を迎えております、
はい、20年
だ。手紙開けなきゃいけないんだ。
そうですね、なんか探して
なんかあるかな、人からもらって手紙をもらう、
手紙とか
ないからね。
僕も多分ないんですけど、先週も言ってた、うん、その小学校の時の同窓会みたいなのがあさってあるんですよ。
あ、はいはいはい、
あいよいよ
土曜日に、
はいはいはい、
先生もともと聞いてたのは、うん、先生一人だけ、
うん、
まあ、学年の指導みたいな、はい、学年指導みたいなのもやってた先生一人だけ来る予定だったんですけど、他のクラスの担任にも連絡ついたっつって、うん、もしかしたらその僕らが卒業した時の6年の時の各クラスの担任がみんな来るかもっていう。
へ
え。もともと来る先生も僕結構お世話になったんですけど、担任ではなかったんですよ。
へ、
お世話になってたけど、うん、まあ僕がちょっと小6の時に、うん、あの反抗期がすごくてしょっちゅう怒られてたから、その先生にしょっちゅう呼ばれて怒られてたっていうのがあったんですけど、うん、担任には僕もっと当たりがめっちゃきつかったんですよ。当時40代ぐらいの、
トモキが強かった、
僕が強かった、小6が
反抗期か、
40代ぐらいの身長150ぐらいしかないちっちゃいおばちゃんだったんですよ。
あ、女の人か。
あ、もうなんかこれ俺もこういうの切なくなるな。
タマキャーっつっていつも怒られてて、担任にうるせーっつって先生にバーンってビンタしたりとか。
ちょっと引く
よ。そうなんですよ。一番だったんですよ。
マジで。
げんこつだな。
いや、そう。小学校の時その。
でも先生はさ、それでもずっと構ってくれたんでしょ。
ずっと言ってきてくれてて、だから小学校卒業してすぐぐらいは、うん、なんか別の小学校に多分転勤になってたまたま会ったんですよ。うんうん、中学校の時かなんかの時に。でその時に、あ、お久しぶりですっていうすごい落ち着いててすでに。その時でも、ね、まあ、なんか先生元気みたいな話とかしたけど、20歳、もうそれ以来多分会ってないので、二十、うん、歳も超えて一緒に酒飲めるってなったら俺多分泣くんじゃないかなと思って、
あ
さってちょっとドキドキしてるんですよ。
いや、いいですね。
だからまあそのね、手紙とかそういうのは残ってないですけど、あさってなんかそういういろんな思い出話ではないですけど、あの時先生と思って
た。しかもそのこの先生はまだ現役でしょ。
多分現役ですね。
ね、まだ50ちょっとぐらいでしょ。
当時40ぐらいだったんで多分、はい、
なんかもう校長先生とかなってるかもしれないよね。
いや、教頭とか、ね、なってるかな。
一生現役で変わってないかだよね、本当に。
変わってないか、
あの時と、
もっとちっちゃいんだろうなと思って、今あったら。
そうだね、
だって僕当時160ぐらいは一応あったので、小6で。
え、こんなにでかかったんだ。
160ぐらいあったんですよ。中学校卒業で170だったんで、10センチずつ伸びたんで、はい、だから今もう177ぐらいあるんで、
超見下ろすっていう感じなんだろうね。
マジで泣きそうだなと思って。
なんかよ、でもいたよな、小学校の頃よ、
はい、
そうやって先生によ、あの、焼きに食いつくとかよ、噛みつくとかよ、もうしょっちゅう怒られてる人いたよね。
俺超問題児だったなと思って、小6の時。
あの、あなたなんかの時代はさ、あの、物差しで叩くとかさ、太ももを、はい、なんかあった、そういう
体ありましたよ。
体罰じゃないけど、
ギリギリ
教室はなかったかな。あの、あ、でもあったな、正座させられたこともあるし、
うん、
あの、部活は厳しかった、運動バレー部だったんですけど、はもう本当になんかちょっと今だったら問題なんじゃないかみたいなのはありました。
スパルタ、
スパルタ。
昔その小6の時に、うん、あの、理科の授業で、
はい、
酸性とアルカリ性のなんか 違いを見るっていう実験をするっていう、うん、そのリトマス紙みたいなのを使ってから、うん、でお家からいろんな液体を持ってきなさい、シャンプーとか、うん、弱酸性とか書いてるやつとかで、お父さんに言って、まあ、当時まだそんなに厳しくなかったから、うん、そのお酒とかも持ってこいみたいな感じになって、
ほうほう、
男子はアホみたいに泡盛このちっちゃい小瓶のやつとか、うんうん、なんかお父さんのやつとか借りてきて持ってきたりとかしてたんですけど、まあ僕その小6の時問題児ですから、飲んでみようぜっつって、
あ、
飲んで酔っ払ったんですよ、多分ヘロヘロになって、先生来てバーコン殴られて、水飲めっつって顔洗えって言われて、その2時間後ぐらいに保健室で寝かされて、2時間後ぐらいに呼び出しされて、もうめちゃくちゃ怒られてっていうのが一回あって、その時に怒ってくれた先生が、まあ、来るんですけど、朝学年主任の、結構だから小6の時なんかそういう、
いやでも向こうの先生も覚えてるだろうね、
いやだから覚えてくれてるでしょ、
うん、
だから自分とかあんま覚えられてなさそうな気がしますもん、
いやそれはないと思うよ、先生って意外に覚えてんじゃない、
だって、だって年間でうちらの時しかも人数多かったんですよ、一クラス40人ぐらいいて、ね、でそれがもうしかも小学校とかってもうやっぱ目まぐるしく変わるじゃないですか、うん、人数も1年生から6年生までいるしとかなってたら、私も先生覚えてないですもん、小学校の先生。
うわ、俺そのだから小学校の先生覚え
てる。え、名前とか覚えてるでしょ。
覚えてますよ。
いや全然覚えてない。
え、
俺フルネームで覚えてます。
小6の担任の先生の名前覚えてないです。小6小も。
一応俺だもん二十何年前か、二十何年前だけど、まだ覚えてるよ。
いや全然、あの中幼稚園の時に一番仲良かった先生は覚えてるんですよ。まあ、結婚されてるんで名字は変わってもると思うんですけど、その後も何回かあって。向こうから話しかけてくれて、
うん、
で小学校 1,2 年生の時の教頭先生と仲良くって、めっちゃ
なんで、
なんで、なんかすごいいい先生だったんですよ、掃除の時とかに一緒に掃除してくれたりとか、うん、なんか20分休みってちょっと長い休みの時とかも一緒に遊んでくれるような教頭先生で、うん、で中学、どっかで転勤した時に中学の先生になったみたいで、部活で部活動の、あの他校との一緒の試合の時に会って、あれもしかして秋山さんって言われて、でもこっちはもう完全に小学校1年生から中学生になってるから、
ああ、
はい、またはいみたいな感じでやったら話してたら向こうも覚えてたしとかはあるけど、
あ、小1の顔を覚えてるってすごい、ね、
あ、小1の時の先生の名前覚えてます、翔子先生だったんだよな、
いや
小 1?
小1です、
俺ね、タミナとマチコ先生、ユキコ先生だったかな、
タミナ先生って覚えてるけど、中学校の先生も私危ういっす、
本当に、
うん、
中学とかはなんか逆に俺高校の先生が出てこないんだよね、あんまり高校
ほら高校はまあでも教科とか、ね、そういうのでまあ、
あるし、生徒だけでも楽しむような形になってるじゃん、自主的な楽しみ方をみんなで作るみたいな、
いやだから小1の時のその翔子先生で覚え一番覚えてる思い出が、僕自分の名前ともきじゃないですか、うん、ひらがなで僕もう書くときに線横線に本書いてからしって書くんですよ、
書き順、
そう、書き順は本当は C から書いて
横線に
読んでもう、ね、うん、僕今でも横線書いてしって書いちゃうんですけど、うん、その時もその翔子先生があなたのこの友紀のもうの字はねっつって、翔子先生と同じ C から書くんだよっつって、そしたら覚えやすいでしょって教えてくれたの今でも覚えてるんですけど、結局それ直らなくて今でも僕もう書く時横線から書いちゃうっていう、だから自分でひらがなのもう書いた時にいつもそれ思い出すんですよ、
あ、
翔子先生に言われてたけどまだ直ってねえなと思って、
何
してんのかなとかも思いますし、
いつかよ、友紀が結婚してよ、はい、子供が生まれてよ、
はい、
その子供がよ、もうがつく子でよ学校でこんなこと言われたんだよねっつってよ、翔子先生とつながったらすごいな、
いやすごいですね、
もう何十年越しの
2代で教えてたらすごいですね、
うん、元気にしよう名前じゃ似すぎだな
めんどくさ
あ、でも、はい、でもいいなあれはな、同年会か、
うん、同窓会、
同窓会会ってびっくりするのって、
うわだから明日めっ、ね、明後日かめっちゃドキドキするんですよ僕、明後日日付あの
初恋の人来る、
初恋の人僕小学校の時多分あんまいないんじゃない、
初恋の人がどうなってたらショック受ける
一回 CM
行きましょう。一回 CM 行きましょう。一回 CM 行きましょうね。
ツイキャスの方も柴田六博士さん、はい、俺さん
、
ありがとうございます。
はい、時間から。
アニゾーさんも、ヒートは今高校1年の時の年齢の2倍以上だよって。
そう考えたら、そうですよね。
そうだね。俺さんから、みんなで荒垣さんの部屋にタイムカプセル埋めよう。
いや、やめて
さあ、柴田六博士さん、頭自体埋めよう。
なんで
谷蔵さん生ゴミとかでもいい
です、う
ん、
やめて
単なるゴミ捨て場になってます、パンヒゲさんも
いらっしゃる、ありがとうございます
。先生って意外と覚えてるよ、うん、いや覚えてんのかな。
だからワニ先生に聞いても
あそうだ、ね、
昔の教え子覚えてたりしますからね、うん、おーってなって、はい、さあまあじゃあ一旦ね CM 行きまして、
なんか初恋の人がどうなった
かそうですねっていう話しましょうか。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いて、初恋の人がどうなったら嫌かメールお待ちしております。それでは
いきなりテーマから
一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、12月1日木曜日17時21分になりました。木曜日ジンジャンプロでございます。まあ、ツイキャスメールも、今日のメール担当は一応秋山さんですね、はい、いつもそれ言うんですけど忘れてました。
1個メール紹介しましょう、はい、
お願いします、
はい、劇団オゼの頭とからし色の背の高い女とルーキーともき、
ルーキー
そしてそしてラジオの前のぐすよ中華なびら、
中華なびら
久米島から検証になって帰ってきた柴太郎か博士。
何をしてきたんですか。
何したんですか。ヒートヒート日付の夜公演って何時からだっけ。明日から参戦するけんね、うん、ということで、
ありがとうございます。
平日が、8時から8時、あの7時半会場8時開演ですね、うん、土日が14時と、19時開演となっておりますので、うん、土日と平日ね、あの時間が違うので間違えないように
気をつけてください、はい、ウニゲサビラ
結構あの日にちによってはちょっとそろそろスト土日とかストップかかりそうな、うん、ところもあるので、はい、今のうちにご予約の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。
せっかくちょっと出たので、日付変更戦がそうですね、あの日曜日から、うん、スタートいたしまして、はい、はい、もう休演日挟んで今度で4回目。
そうですね。日月火木。
4公演目。
今回21公演だっけ、
公演ですね、
アンコール回して23か。はい、なので、もうすでに4公演目です。
もう終わりましたよ。
もう5分の1。うん。ぐらい、6分の1か。
だからもう最初にやった ABC パターンとかもうそれぞれあと2回とか3回とかぐらいしかないのでね、
うん、なので本当にあの皆様あの、はい、あっという間にあの時と同じようにあっという間に終わりますので、あ
の、結構日付変更戦の特徴として1人の人が5人とか一気に取ってくるんですよ、うん、まあ、もしかしたら貯めてるのかもしれないけど、うんうんうん、でも言ったらまあいつもよりチケットが値段がお安いので、うん、普段誘えない人がこう友達を誘ってきてくれるっていうのもあるので、うんうん、結構でしかも55席で満席じゃないですか、うんうん、なので5席埋るって結構もう一気に、
うん、いきます
からね、やばいってなりますからね。そう、
これが本番中とかにみんなノートに入力する場合
本番中
だからあの出演してない人が予約受けて、あのコメント LINE ノートにコメントを入力するんですけど、ね、終わって携帯出したらなんか誰々さんがノートにコメントしましたっていうのがドラーって並んでて、一個一個見て、はいはいはい、あと何人って計算するんですけど、うん、なんか気がついて後半とかになると本当にちょっと目離した隙に10人ぐらい予約が入ってて、
あ、分かります、
はいストップですみたいな、うん、でもそのストップかけるのもみんな気づかないじゃないですかすぐには、うん、だからちょっと待ってみたいな状態になるので、早めに
ご予約をお願いいたします。
ということで先ほどの初恋の人がどうなってたから、
ね、だから僕はあさって、まあ、同級生たちと、まあ、そんな全員ではないですけどね、うん、会いますけど、その中に初恋の人、俺初恋の人小学校じゃないからな、
どんな人どんなになってたら
初恋、あ、まあ、初恋じゃなくても、じゃあ例えばよく遊んでた子とか、
まあまあまあまあまあ、でもどうなのかな、人相変わってるぐらい崩れてたらさすがに嫌ですけど、う
ん、だから僕このなんていうんですか、まあ、中学校も近いですし高校とかも近いですし、うん、そんななんか離れていなくなったやつって、
う
ん
う
ん、まあ そんないないっちゃいないんですけど、うん、今回来るやつ来るメンバーの中で全然会ってないってやつが一応あんまり、あ、でもいるな、何人か
経過は見てるのか、うん、男の人でさすがに、うん、でも
ちょいちょい会うからな、
30代じゃないですか、
うん、
な気がするんですよね。
いやでもね、俺の周りでも、うん、もう男性ね、うん、結構変わってる人もいますよ。やっぱり、ね、30後半中半ぐらいかな、
う
ん、太ってきたりとか、
そうそうそう、
かなり、まあね、でちょっと髪の毛がね、うん、薄くなったりとか、うん、本当にだ一気に人相が変わるわけ。
今なんか見ますけど、32ぐらいだったらある程度ね、今この時期にもうちょっと髪の毛とか体型の人って、うん、多分中学高校からちょっとそういうなんかこの人将来やばそうだなみたいなのがあるじゃないですか、う
ん、あれでしょ、なんかシグナルが出てるよね、
そうそうそう、
中学の時に、ね、
うん、からある程度のあやっぱりなっていうのはあるけど、うん、40代とかぐらいになったら多分え、あんなに細かったのがこうなるのっていうのがありそうではあるかな。
いや、あるよ。
でね、また昔ほど、うん、なんていうんですか、もう今進んでるから、うん、Facebook とかで繋がっちゃうんですよね。
はいはいはい、もう近況は見れますからね。
そうだ、写真とかアップしてたら、ね、一応顔は見れるから変わってねえなとか、うん、なんかそのね、やっぱ経過が見れる、ね、本当にっていうのもあるから。
メールの方で、はい、5本指さんから、初恋の人がハーモーになってたら嫌だなと。
いや、嫌だな。
ないでしょ。
ハーが。
いや、どんなっすかね。
結婚して
とか。めっちゃ空気抜けて。
俺は初恋の人が、なんか、独身だったらちょっとショック受けるな。
あ、逆に？
うん。なんかやっぱ、
自分
の中ですごく、すごいさ、うん。俺は独身足りないけど、すごく、なんつうの、ほら、綺麗。
幸せになってて。
幸せになっててほしい。すごく綺麗だから、この人。
今回僕参加する人の中で一切やってないっていうのが2人ぐらいしかいないですよ。
ええー、
うん。
ちなみにイニシャルで何さん？
OI。
OI さん。
これは男ですね。
男。
女で言えば、UT かな。
UT さん。もしじゃあこれを聞いてたら、デジめかしてってほしいね。
ああ、でも、この人、でもそんなに小学校の時も喋ってたかなっていうぐらいの人ではあるんですけど、女の子は。
そんなにあるの、
は
い、
でも、小学校とか、まあ、中学校の初恋の人を多分今卒業アルバムで見たら、あれこんな顔してたっけって思うはずっていうのがある。
わかるよ、
うん、多分美化してるなってのもあるから。
あとさ、いじめではないけど、
うん、
いじられる子っているさ。
いたな、
ね、なんかあるでしょ、わかるでしょ、うん、
はい、それは俺が率先してやる子だった
。やる子だったでしょ、俺多分ね。さっきの話聞いたら多分そうだと思 う, そ, う, そ, うその子が例えば来た時に、うん、ちゃんとさ、お話さ、大人の会話としてさ、うん、できるそこは。
いや、一応、できるかな。
向こうの様子見るな、私多分。
うん、見るかな。
自分からはいかないと思います。
あ、キートもなんかそんな経験があるわけ。まあ、いじるというか、相手をね。
うん。どっちかっていうと、冷めてたから、小学生の時。
あ、そうなんだ。
あんまりこう、みんなと、
ギャーってはしゃぐ。
ギャーってはしゃぐ。
どっち悪いかぜみたいなのはなかった感じですか。
小学校4年、3年生ぐらいまでずっと男子と遊んでたんですよ。
お
もう休み時間のたびにサッカーしに行ったりとか。
プーカーとか、
そうか、
逆に。
ハサマーとかやった？
わからん、わからん。
え、ハサマーわからん？
わからん。
ハサマーってなんすか？
明らかに。
え、
ハサマーってなん
すか？ハサマーって、両端に分かれて、はい、その間を、まず中の人っていうのが、例えば電信柱があるとするね。
はい。
その電信柱から、
ここからここまでの
間、そうそう、右から左までの電信柱の間に、うん、何往復できるかっていうのがあって、
うん、
で、中に、ボールを持ってる人は、うん、その電信柱の間で、キャッチボールしてて、走ってくるやつがいたらぶつけるっていう。
怖さよ。
そんな遊びはなかったな。
わかんない。めっちゃ流行ったけどな、ハサも。
とかやってて、で小学校3年生ぐらいからやっぱ男子と、ね、このにだんだんついていけなくなるんですよ、うん、
はいはいはい、
で男子も男子で女子なんで女子が入ってるみたいな感じちょっとね、
はいはいはい、ちょっとしたね、はい、出ますよね、
うん、であ一緒に遊んじゃいけないんだなって思い始めた頃にはもう女子は女子でグループが出来上がってるんですよ、
はいはいはい、
ではなんかどこにこれは入ればいいのかみたいな感じで、うん、でもなんか女子のグループに入るのもちょっとなみたいな感覚のなんか中途半端なところにいました。あんまりだから
俺ね、ヒートと逆パターンなの。俺は姉貴が3名いるから、
あ
小学校3年生までやっぱり女性と遊ぶのが多かったわけ。
あ楽だったですね。
あのゴム跳びとかやってたの。
あ
分かるでしょ、はいはいはい、ゴム跳びとか。でそこから小学校の頃野球始めたから、
うん
3年の後半ぐらいから、はいはいはい、そこから男の子と遊ぶようになったっていうのがあるの。
あ
まるっきり逆ですよ。
はあ、そうか。でも僕、まあ、逆パターンというか、
うん、
秋山さんみたいな感じで、まあ、年一個下だったんですけど、うん、女の子が、なんか、 一緒に遊んでる子がいたんですよ、ずっとサッカーしたりとか、
幼なじみみたいな感じで、
うんうん、いて、僕とで僕とそのよく遊んでた友達のアパートと同じアパートに住んでたから、うんうん、よく一緒にサッカーしたりとかして遊んでたんですけど、はい、そいつそのままサッカーやりだして、
あ、女性で、
はい、女子のサッカーなんて小学校ないんで、
ないないない、
普通のなんかサッカークラブみたいなのに入ってやって、うん、中学校上がって、中学校にも女子のサッカー部ないし、うん、で普通のサッカー部、男子のサッカー部に入れてもらえなかったらしいんですよ、
うん、
女子だからっつって、まあ、体格もどんどん変わってくるしっていうのがあって、だからもうなんか一般でそういうのをやってるクラブみたいなのに入り、うん、
へ
え、高校でも、その高校から女子サッカーってあったんですけど、うん、そこに呼ばれたけどもそこ行かずクラブでやって、そのままずっとサッカーを続けてたらしいんです、大学ぐらいまで。
すごいね、
男勝りな感じでずっと男と俺らと遊んでたし、でなんか代表になるぐらい、
へー、
そいつらの年のかな、なんか女子のサッカーの、だからそのままなんかなでしことかなるんじゃねえかなと思ってたんですけど、本当に今年6月ぐらいに同級生の披露宴の司会やった時やったんですけど、うん、そこに来るよって言われて、うん、めっちゃ久しぶりだなと思って会ったら男になってました。
は
男になってました。
晴天、
もう転換して、
ええ、本当に
本当に男になってました。びっくりして、で一応それは来るよって聞いてて、ああ久しぶりだから会いたいなと思って、小学校の時めっちゃ遊んでたわけよって、その新婦が同級生だったら言ってて、で司会やってて、司会のなんか合間になんか余興とか言ってる時に、久しぶりっつって男の子が来て、ああってなって乾杯してきて、なんかバーかどっかで会ってからなのかなと思ったら、なんか普通に女の名前言われて、へーってなって、
これそうそうっつって、全然わからないもんだろ。
いや全然わからない。
あ、マジで顔も変わってくる。
いや顔は言われてみれば、
言われたらっていう感じか、
面影だ、もう27、26だから、遊んでたの小2から小3ぐらいだったんで、そう
か、じゃあれか、綺麗な感じの男の人が来た感じだったわけ。
いやもう普通に男だったんです。
男、
こんな中性的な感じの、まあ男いるなっていう感じの男の方が切ったので、
へ
え、何か面影はある、言われて名前、
逆に何かすごいよ、ね、
面影あって短髪だし、
トモキのせいじゃん、
かりゆし、いや俺のせいとかでせいって言うな、
あ、サッカーに同じチームにもう4年ぐらいから入れてくれなくな
った
から、
チームというか、俺はね、サッカーは俺はそっからやらず野球入ったんですけど、
へ
え、びっくりしましたね、
周りにはいないな。
あ、でもさ、でもこれ面白いね、この
初恋の人が男だってたら嫌だわね、嫌だわ、
嫌ではないな、うん、でもそれはそれでなんか、あ、そうなんだぐらいで、
おおってなって、
いや友達にでもそういう人がいたらちょっとやっぱびっくりするよね。俺も同級生に一人女の子が、男勝りの子がいたわけ、
うん、
本当にまさにもう男とばっかりしか遊ばないみたいな、
うん、
半ズボンしか履かないみたいな、
はい、
中学以来会ってないから、もう分かんないけど、もうもしかしたらかな、
あ、
全然聞かないし、
ま
あ、
逆にでもそういう子の方が、大人になったら女っぽくなってることってありますよ。私も中学までスカート履いたことなかったですもん、制服まで。制服以外は。
あ、じゃあ今、女っぽくなってる。
うん、それはないけど。でも、
分かる、
なんつうんだろう。あ、自分こういうのも履ける、スカート、こういうのも履けるんだって分かったら、うん、逆に幅が広がるじゃないですか。どっちでもいけるみたいな。
はいはい。
ってなったら、なんか、だから成人式の時にやっぱ小学校、自分の小学校時代しか知らない子とか会うとやっぱびっくりしますよ。この髪の毛も長、今長いし、
ヒートを見て、
そうそうそうそう、スカートも履いて
るし、お前そんなに男男してたんだ。
髪の毛もめっちゃ短かったから、バレー部で親がなんかあんまり自分で髪の毛結べるまでは髪の毛伸ばしちゃダメって言って、
うん、何する
んですか、めんどくさかったみたい、あの結ぶのが、
あ、お母さんは、
そうそう、親がやるのが、
あ、自分でできるまで伸ばすなって
言われたんだ、伸ばすなって言われて、
逆に面白いね、その
反応、中3まで髪の毛の伸ばしたことなくって、それの反動もちょっとあるから、今長い、長いっていうのから、なんか多分だからびっくりするはずね。
その時に全然会ってなかった同級生の人が今秋山さんに会ったら、えーってなるかもしれないということですね、うん、
だってプラスさっきのさ、タイムカプセルの話もその時のお前のことについて言ってるわけでしょ、
まあ、その
だ、
そう
ね、男勝りというか、まあ、あ、髪型も短くてみたいな。
高校の時は半々って言ったら変ですけど、
まあ、今でいうボブぐらいな、ショートというか、まあ、
高校の時も伸ばしたりはしてたんで、
うん、
中学までかな、本当に。今でもでもあれですよ、仕事柄ズボンの方が多いんで、スカートとか、うん、ワンピースとかちょっと短めの履いていくと、うん、この前もキャンさんとテレビ局で会って、うん、スカート入ったらキャンさん二度見してましたよ、あれ
いや、それは多分こっちサイドもどうしたんですかっては言うと思う
あの今織友さんからそういえば秋山さんのスカート姿見たことないと。
だからロングスカートぐらいとかだったらあるけど、
ね、意外にロングスカートはよくあるよね、
う
ん、
あそうだね、
あるけど
楽だからね、うん、ミニスカート、まあね、足広げちゃうからね
もういやでも昔のね、
でもね27の同窓会楽しみですね。
ちょっと一番だって女性がねいいぐらいの年齢、
そうそう一番ね、みんながもうなんていうの、あ、はいはい、若い時から、いっぱいいろんなメイクも勉強して、うん、いろんなファッションも知って、うん、もう今ピークぐらいさ、ここからだんだん落ち着いていくっていうか、うん、
そうね、だからまあ社会人な、まあ大体社会人になったらなったでぐらいで、あのね、仕事もちょっと落ち着いてくるか、うん、まあ、結婚して落ち着いたりとか、
いろんなジャンルがいると思う。すごいケバい人もいれば、キャピキャピした感じの人もいるし、
めっちゃ落ち着いてる人もいるし、
名前バッて見て参加する人っていう名前見て、一応もうほぼ女子もほぼ最近会ったことある人とか、うん、Facebook とかで見たことあるぐらいのやついるんですけど、そのいろんなジャンルのやつらですわ。
あ、そうなんだ。
ちょっとケバいというかね、化粧濃いやつもいれば、
自分とかの年齢で集まったら、それこそもうさ、結構、まあ、市民劇とかやって、小学校4年生が一番下じゃないですか、うん、小学校4年生のお母さんが自分と同い年とか、
あ、いましたね、
ザラにいるんですよ
市民劇はね。
だからでもね、でも一方では、うん、同級生とかで全然まだ仕事バリバリやっててとか、起業して社長やっててとかっていう人とかもいるわけですよ、周りに。だからなんか人生ってこんなに、なんかこの分かれ道でこんなに変わるもんなんだなっていうね。
それは分かる。
だから27とか余計なんかあると思う
ね。
でもまあ女性陣もほぼというか半分ぐらいは結婚して子供いるやつらとか、
ああそうなんだ、はい、
知ってもいるし、この間本当に先週ぐらい披露宴あげたやつも来るし、
でも俺と俺もほぼ結婚してますからね、周り、
まあもう30ね、まあ、88ですからね、再来年40ですよ。だってどうする、花火あげる？
そうだね、
独身40周年記念わーっつって一大イベントにしましょうよ。
40なるんだね。
いやだからちょっとドキドキしますね今。いやもう本番よりドキドキしてますわ今。
来週の話聞くのが楽しみで
ございます。明日と明後日の本番はちょっともう気が気じゃないかもしれないですね。
これはあれじゃ、あの合同コントみたいに、あのプレゼント交換とかないの？
いやそんなもうがっつりではな、がっつりではないというか、もう単純に一応居酒屋集まって飲みましょうっていうやつなんですけど。いや
あのツイキャスでトンコチシューさんから一個質問があるんですけど、はい、荒垣さんクリスマス予定は入ったって聞いてますね。
ノー予定。
そうね、大掃除もなくなりましたしね。
イブの日はね、あのライブに、
お笑い
ライ
ブがあるから皆さん会いに来てください、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、もう一回 CM 行きますか。
先にじゃあ CM 行きまして、うん、メール読んでいきますか。はい、うん、はい、メールまだまだお持ちしております。一旦 CM でございます。
はい、いらっしゃいませ。
テイさんすいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
うか。もう拉致がかんな。大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
はい、12月1日木曜日17時39分になりました。木曜日ジンチャンプルでございます、早めに CM 行きましたけども、
はい、
オルさんから、
はい、
旧宮司会社のオルさんからいただきましたチョコボ
ー、イエイ、
よいしょ、
差し入れいただきました。ありがとうございます。これね、舞台とかのケータリングにも、うん、ほぼ必ずと言っていいほどある、はい、みんな大好きチョコ棒ですよ。まあうまい棒的な感じのね。
昔チョコバットって名前
ありましたね。
チョコバットありましたね。チョコバットちょっと中のあの棒がクッキーっぽい、ちょっとしっとりクッキーみたいな感じになってるですね。いやでもこのサクサクのやつが好きなんだよね。いただきます。
めっちゃハニスまでやつでしょ。
うん。
うん。うまい。
これね、うん、あればあるだけ食べちゃうんですよね。ケータリング置いてあったら、ケータリングの前通るたび取ってから食べてるっていう。 だから大瀬さん の裏方入ると太るんだよケータリングが充実してるから、
う
ん、
差し入れも豪華ですから、
うん、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます、
ね、はい、いただきつつメールの方読みたいと思います、はい、笑いの申し事マネージャーとかしら、
うん、
タラちゃんです、
はい、こんにちは。
つむつむミッションがまだ始まってないです、
うん、
いきなりだけど答えかしらだけ答えてね、
はいはい、
今日はまるまる様の誕生日です、
うん、
誰の誕生日カウントダウン
5 12月1日3まるまる様え愛子様
おお当てちゃった
あそうなの、あ本当に
答えは愛子様の誕生日でした頭が間違えますようにかっこ笑当てちゃった
当てちゃったすげえ、は
い、先週土曜日オリジンライブ行きましたよ面白かったです、
う
ん、今回のドラゴンはおとなしかったですなんでかな日曜は宜野湾産業祭りに行く予定だったけど朝7時48分に起きたら外を見たら大雨でした、
うん、
まるで大雨でした
大雨でしょ
家でつむつむやったりヒープーホップの録画見てました、
うん、
PS 今日の便秘会いけませんすみません2017年1月5日便秘会です、PS2 来週木曜日差し入れ持っていきますね何持っていこうかなって悩んでます、
うん、
A 肉に下にご飯だけの弁当か B マックカルビバーガー C ケンタッキーの590円の商品です値段まで D 銀だこのたこ焼き、
うん、
並んでくださいね以上です
選んでくださいね
並んでくださいね
来週
来週収録とかだったらあれだけどね。
何がいいかな。
そんなお気遣いなく大丈夫ですよ、はい
ねね。カルビバーガーが復活してるからな。
あれって最近食べたこと
ないけどな。
カルビバーガーわかんない。マックの商品。
マックのなんか45周年記念でなんか何年かぶりに復活みたいな書いてあったけどまず食ったことねえなと思って。
40何周年じゃね。
うん。
カルビ食ったことないですね。マック自体最近行ってないの
行ってないなマック
昨日モスのモスバーガー行っても
う
でなんかあの夏みって分かりますあのパンの代わりにレタス
全然
そんな顔される
何の話
あのモスバーガーのバーガーあるじゃないですか、はいはいまあ、照り焼きとか、
はい、
チキンカツとかのパン、
はいはい、
パンあるじゃないですか挟ん肉挟ん
上と下にあるパンですよね、は
い、パンがパンじゃなくってレタスなんですよ夏みバーガーっていうあの野菜の際に摘む
おうおう
バーガーで夏みバーガーって言って初めて食べたんですけど
どんなって持って食べるの
あ、まあ、袋に普通にハンバーガーと一緒の容量で入ってるんで、まあ、袋持って
単純にもうレタスで包まれてる
そうそうそう
そう面白い
結構美味しかったです、まあ、あの今織友さんからもツイキャスで炭水化物抜きってきてるんですけど、
う
ん
あ
ま
あ、そういう
のもねあるけどでも、
うん、
セットで普通にだから今までのセットの値段なんですけど今野菜めっちゃ高いじゃないですか、うん、レタス一玉400円ぐらいするじゃないですか、うん、なんかもうこの値段で大丈夫なんかなっていうこの申し訳なさ
すぐなくならんかなだから、ね、ちょっと興味はあるな、
ね、美味しそう
糖質抜いてる時に知りたかったな、
あんのちゃんからロッテリアで2000円バーガー売ってるみたいですよ
超高級なんか聞いたことある、
2000円バーガー前もなんかなかったっけ
前なんか、
ね、
10段バーガーみたいな、
10段みたいな
チーズバーガーの
こんなのよっぽど美味しくなかったらあれだよね
でもロッテリアってこのなんていうんですかイベント的に、
まあ 高, 級
はい
うん、
高級志向になってから味うまいんですよね前なんか絶品バーガ ー,
ーチーズバーガーの、うん、
サイズちっちゃと思ったけど食ったらめっちゃうまかったんだよ な,
な
めっちゃジューシーだったしな
食べなんかファーストフード食べたくなる時があるんだよ
あ分かる
分かります
無性に食いたくなる時ある
よなどうしても食べたいっていうこの
しかもよ昼時だろ、
うん、
夜とかじゃないよ
我慢できないわけもそうなるとでもなんかちょっと遠回りしてでも、うん、マックがあるところ行ってとかモスのとことか
ああだからライブの時とかたまに分かりますね
あでも
2、3ヶ月に1回
ちょっと疲れてる時とかに体に悪い悪いって言ったら失礼だけど、うん、ちょっとしょっぱいものというか
濃ゆいやつ
そうそうそう
塩分多めに取ろうみたいな
多めのやつをねガツンと食べたくなる時
俺はもう決まってるビッグマックって
へ
ビッグマックしか食わないの俺
マック行ったら今あれクォーター
チーズバーガー
チーズバーガーいつもあれですね
クォーターパウンダーね、う
ん、やっぱりみんなあれがあるよね
これっての
がこれっての
あれね出た時にまあすぐ食べましたけど、うん、なんか匂いすごいなってなって、うん、あんまり離れてく人がいたんですけど、
うん、
僕もそれ行くんですよ
あ
秋山さんと一緒で、うん、もうなんかどうしよう今日めっちゃ食いたいって思った時に行ったらもうそれ頼んじゃいますねダブルで頼んじゃいますね
ダブルで
クォーターパウンダーダブルみたいな
あれ結構ダブルだったらでかいよな
でかいっすよ
ビッグマックよりでかいもんな、
う
ん、
でかいっす
もともとがでかいですからね、うん、あたまに照り焼きのあのなんていうんですかタレというか
甘
辛いタレが食べたくなるんですよね
どこのファーストフード行っても俺照り焼きダメなんですよ
えぇ、ー ダメ。照り焼きは美味しいよ。
美味しいよ。
甘いんだよな。じゃ甘いから、ファーストフード、うん、そう食べたいから、うん、行ったら、うん、俺が食べたいのはその味じゃないから俺食べないんですよ。ああ。
ただ俺照り焼きバーガーに関しては一つ言わせてほしいんですけど、はいはい、あれもう発売されて多分二十何年以上経ってます
よ。多分もうね、常連さんです
よ、
ね。
常連さんですから。
レギュラーメンバーですよ。
ただ毎回なんですよ。二十何年経ってるのに変わらないのが、あの絶対にタレが垂れるっていうね。
あポタポタね。
あれだけさ、なんでどうにかならんのかなって。
これね、ぜひみんなに探してみてほしいんですけど、うん、あの2ちゃんでこの照り焼きバーガーをタレを垂らさずに上手に食べる方法っていう、モスかどっかの照り焼きをっていうスレが立っててあるんですけど、最後それ役に立つと思って開いてみたら最後大爆笑で、あの閉じることになるので、
え、見てみよう。
あの役には立たないですよ。
あ、役には立たない。
本当はそういうんじゃないですか。そういうんじゃ、結局は。
そう、うまく食べる方法を教えてくださいみたいなスレで、うん、こんな方法がありますって説明してくる、なんかヤフーの知恵袋みたいな感じで言ってくるやつがいるんですけど、うん、もうこいつが説明がど下手なんですよ。なんか絵で説明するね。あれ、絵がめっちゃ下手みたいなとか。多分見たことあるんじゃないか。
これね、前も話したね。
前も話した。もうめちゃくちゃ面白い。もう今でも笑っちゃうんですよ僕。
私モスバーガーのあのト
マト、トマト、
はいはい、あれがそう、下に
溜まって落ちてから溜まるやつね。
もったいない。
もう最後手で取って食べるのもなんか汚い感じしたなっていう。俺もね、
ビッグマックそうなの。箱でもうレタスがいっぱい落ちるんだけど、はい、俺手で食べたい人だけ。
俺も最後全部こう、
はい、手で集めて。だけど俺お店の中ではそれやらんわけ。なんかいかにもみたいだから。どんな食べてもいいよな。
僕はもうビッグマックとかその箱のやつあるじゃないですか、うん、クォーターパウンダーもそうなんですけど、食べてたらその中のキャベツ玉ねぎ落ちるじゃない
ですか、うん、
落ちた時点で取って間にもう一回入れます。
ああ、それはあるかな、うん、
あ、なるほどね。
固形っていうかこの野菜だったらいいと思うんですけど、うん、タレというかこのね、トマトソース的なものはあれじゃないですか。しかもモスのチーズバーガーとかチーズが溶けてからそのソースと一緒に袋というか箱に落ちるから
美味しいやつ
だ。そうそう、だからあれがもなんかだったら、うん、
これね、改善する方法1個しかないですけど、あのみんなこうテーブルに置いてバーガー取って、うんうん、バーガーこう下に向けて上から食べるじゃん。
そうですそうですよ、大体そうですよ。
もう逆にするしかないですよね。
苦しいよ。
いやいやいや、
噛むたびにソースが重力で口の中に落ちてくるようにして食べないといけないけど、ファーストフードの風景がそうなったら嫌だなと思って言ったことはなかったんですけど、はい、
先週の俺みたいに肩にいっぱいついてるんだよ、パンくず
が。なんであの人肩にトマトソースついてるんだろうみたいな感じになるんだよね。
そういう方じゃないかもしれない。
まあ、それしかなくなるんでね、まあ、どうにかうまい方法があったら教えてください、はい、よろしくお願いします。
森友さんからヤシが食べた後に後悔するんだよねと。
ああ、ファーストフードね、
そういう時もあるね。ちょっと重たかったなとかね、うん、胃が実は元気じゃなかったなっていう、う
ん、気持ちだけだったなって、気持ち先行で行ってしまったなっていう。
あるね、
このあと胃もたれしてだるい中仕事かとかね、うん、ありますから、
はい、ん
タイミング見て、
うん、はい、もう一通メール紹介していますね、はいはい、お疲れっす、5本指です、
はい、
今日はクリスマスレッツラゴーレッツラゴーやるのかな。マサトと瞳の展開が気になる。じゃ
マサルと、マサルじゃない、
マサルとサトミです。
マサルとサトミです。
あと、レッツラゴーじゃない、レッツゴー、レッツゴーです。
レッツゴー、レッツゴーですね。
シアさん、これは、
あのね、言わして、
はい、
あのね、
どうぞ、
書いたの。
お、
はい、
ただ、はい、納得できなくて、オチに。
そう、だから前はもう、間に合わしでバッて書いて入って渡してたりとかもしたけど、うん、もう完結編はこだわりたいと。
こだわりたい
ちゃんと。
じゃあ来週には完結するんですね。
あ、するする。もう全然、あの、書けて終えるから、うん、あとはこのオチをね、
うん、
もっと綺麗に、あ、このマサルと瞳、瞳じゃない、サトミ。
自分で間違えるな。
少女させてあげたいからね。
少女ね。
少女
少女ね。少女。
あ、じゃあ来週の、12月の8日には、はい、まあ、ちゃんとクリスマス前に完結はするってことですね、うん、
ただ本当に嬉しいですね、覚えてくれてる方がいて。本当にこんなにもレスポンスがないとさ、誰も聞いてないんじゃないかなと
思って、ね、逆にみんなだから、あの、いじる要素がなくなるから早く書けって思ってると思いますよ。
リゾーさんからやっぱり自然消滅自然消滅はしてないというね、う
ん、ちゃんとね皆さんから言っていただけるので。
一応先週までは私も深夜さんに台本お願いしますねって言ったんですけど、さすがに今週ちょっと忙しいかなと思って、あの、気使って何も言わなかったんですけど、
やっぱ日付始まってからの、
ね、怒涛はね、
劇場にいる時の深夜さん見たら疲れてんなって思いますもんね。
おじいちゃんが一人いるからね、ただただ、うん、はい、ということで、
はい
はい、日付変更戦も先ほども言いましたけど3日間、
はい、日曜日から開幕してまして、
今日4日目、
はい、
はい、D パターン初日ですね。
でですね、はい、ABC で、
作品
とりあえずはもうこの最初の6パターン終わらん限りはね、
う
ん、ちょっと ね、
そうね、
読めないですもんね、うん、僕らも、
まあ、反応がやっぱ分かんないじゃないですか、うん、なんかこの稽古場では受けてたけど実際箱乗せてみたらなんかあれみたいな時とかもあるし、
うん、あれこんなにも意味って伝わらないものだったかなっていう作品も、ね、
まあ、あるし、逆もあるじゃないですか、うん、なんかあこれ作品結構評判いいとか、
う
ん、
これ結構受けたなっていうのもありましたし、う
ん、はい、D パターン本日カップルのザレ言、
はい、
美術館、そば、うん、の味、本音で生きる、謝罪会見の練習、パリの血は喧嘩、しりとり、ウロボロス、ダイングメッセージ、イタリアン、
はい、
この10作品となってます。シアさん今日出演ですね。
僕は今日出演ですね、はい、
結構出ますよね。カップルのザレ言もちょっと出ますし、そばの味も出るし、
はい、
パリの血は喧嘩とダイングメッセージか、はい、イタリアンは出ないのか。
出ないです。
なるほど。今日はハットーさん、ひとしさん、キャンさん、検索さん、高純さん、高安豪志、山田京楽、
すごい、
はい、であとあれですね、あのプロパンセブンの上原、あのケータリーさん
の
上原ケータさんで
作の
作。
あらら、今日じゃ結構あれですね、いろんな世界観が見れる日となっております、ね、
いつも例年の日付にはないラインナップの作品がありますよ。
いや、
いいな。僕 D パターンいつもあの出演がないのでお休みになるんです
けど、いつも
D パターンは
離れてんだっけ。
D パターンは、いやいや、去年もじゃない、今回すみません、今回は D パターン僕出演がないので毎回お休みになるので、うん、どっかで見に行きたいなとは思ってるんですけど、ね、今日はちょっとね、この後僕も便秘会があるので、沖縄市のリレーションズで、
あららら、
8時から同じ時間に、くしくも
同じ時間にか、
那覇の方はね、ぜひ日付変更線の駅に行きまして、うん、はい、中部、伊北の方はね、うん、ぜひ便秘会の方遊びに来ていただけたらなと。今年最後の便秘会になりますので、はい、よろしくお願いします。
来週一回うちらだけで10作品予想しません？出さないけど。
大体のベスト、
そうそう、まあ、この一周経ってるじゃないですか、
一周の時点で の、はい
はいはい、
であ
の反応とか見て、
うんうんうん、
出して、で終わった後の放送が22日ですよ、
はい、
今年最後のやつで、はい、合ってたかどうかの答え合わせ、うん、
あ、いいですよ。
だ、出さなくてもいい。出さなくてもいい。
だって、再来週でもあれですよ、もうアンコール直前ですから。
でもこれはね、結構ね、ヒートとかはもう集計入ってる可能性もあるから。
うん、うん、12月22日に今年最後の放送があるじゃないですか。
はい。
この時に
答え合わせ
にしよう。答え合わせになるじゃないですか。
あ、だから8、私今回、あの8日の時点では多分集計は触ってないです。あの、今回別
の。じゃあ、15はその次の週の15。
15?
その2日後にアンコールコールやるじゃないですか。
うるさいな。どうした？この時にはもう多分みんなも知ってるでしょ。だって15日には、
15日にはみんな知ってます。
知ってる知ってる。
その日の夜発表、
その日の夜発表じゃないですか。だからラジオだったらあれだから、その直前、今日の夜発表されるから予想しようよみたいな。
か8日、
そうだから来週よりか再来週やった方が盛り上がりそうな気がしますけど。
え、これ言うの？
いや、言わずにでもいいですし。
か1位、上位3位だけ言うか、
うん、言ってみる予想。
そうだね、15日に言おうか。
そう、15日にだから、そう、
みんな見やすいね、
まあ、もし見に来てくれる方が聞いてたら、あさってその全貌が知られるから、近い日が近くていいかなと思って、
うん、そうだね、じゃあ15日に予想を立てて発表し、はい、
僕らの予想討論がありますので、
一応投資で、はい、私で多分唯一と全作品見てるんですよ、深夜さんより。で、中で一回立てたんだけど、
はい、
やっぱね、箱乗せてみるとあれ、
うん、違う
のあった。これこんな泣く人いるんだっていうの
とかもあるし、あ、はい
は
い、
こう最初の3つ見た中でも僕は1個ありましたし、
うん、なんかこんなに、あの、言ったらあんまりテンポが稽古場の時は良くなかったのが、うん、本番になったらいきなりガンって上がったりとか、
う
ん、
あ、ありましたね、やっぱ上がるので、やっぱプロですね皆さん、そう考えた
らですよ。
で、またオリちゃんの中でね、全員出演してるのがここしかないんで、
あ、そうだよね、
う
んうん、ね、だからまあ、ね、ここでしかできないというかね、うん、話もあるでしょうし、ま
あ、ね、
ぜひぜひ日付見に来て、
はい、
ね、見てる、ね、方はそれをなんか答え合わせではないですけど、一緒になんか話してる感覚でまた聞いてくれたらなと思いますよ、
はい、
よろしくお願いします、はい、ということで今日の、はい、この後 D パターン、
はい、予約の方は可能となっております、はい、12月の18日まで、毎週水曜日がと12月の16日の金曜日が休園日となってるんですけれども、はい、それ以外は、平日8時開演、はい、土曜日が14時と19時開演になっております、うん、 はい、今日は平日はまだ予約の方当日でも可能なんですけれども、予約のお客様優先のご案内になりますので、はい、もしかしたら予約しないと当日入れない可能性もありますので、はい、なるべくお早めに、ご予約の方お願いいたします。はい、と今日便秘会、
はい、便秘会もありますので、ぜひぜひ中部以北の方はよろしくお願いします。というわけで、12月一発目の放送、12月1日木曜日の、木曜リジンチャンプルでございました。メールツイキャスありがとうございました。それでは沖縄市に行ってきます。トモキと
さあ日付変更戦頑張ってきます。荒垣信也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。